どうも、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。一応2回目ということで、少しアルビノについてちゃんと話しておこうかなって思いまして、ざっとお話ししますと、アルビノっていうのはですね、生まれつき体内のメラニン色素などを作る酵素が、なんか変な感じになっちゃってて、生まれつき体内にメラニン色素が全くない、またはほとんど作れないような状態の人。まあ人っていうか生物。のことをアルビノって呼んだりします。まあ、アルビニズムって言ったりもするんですけど、そういったわけで僕、まあ、生まれつき、本当に体にどこも黒い色素がないんで、真っ白だったり、目も、まあ、グレーだかブルーだかわかんないですけど、の色だったりっていう意味でね、外見が普通の日本人とは全然違うっていうところから、いろいろなことを考えて、もろもろ経て、今はアルビノエンターテイナーであろうっていうことをこう語っていってるわけですよ。で、それで今自分の人格形成してるんですけど、実際ね、そういったことを含めて、インタビューをされていくっていう時に、自分のことをどう喋るかっていうのは結構気になったりするポイントだったりするわけ。で、僕、アルビノエンターテイナーっていう肩書きを自分で押し出してるんだけど、アルビノエンターテイナーってって聞き返されたりとかして、あー、難しいな、肩書きとか、まあ、キャッチフレーズとかね、うん、そういうところ、インタビューには付き物なんだけど、なかなかどうして落ち着いて自分の肩書き、キャッチフレーズを使い続けていくのって、しんどいな、苦労するなって思ってるところもあるんで、今回のトークテーマ、インタビューについてね、ちょっと付き物の肩書きとか、あとはキャッチフレーズとか、について少しお話ししていきたいと思います。といったわけで、今回もこの人をゲストにお迎えしてお送りいたします。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト中澤正友。
どうも、僕はこのアルビノを悲劇にしないアルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。どうぞよろしくお願いいたします。そして、
はい、なんだろうな、僕は元気です、中澤まさともです。
そうなんです。まあ、キャッチフレーズとかはあらかじめ考えてないと言えないものなんで、まあね、うん、まあ、この後考えていこうかなって思ってるんですけど、うん、ね、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤まさともをゲストに迎え、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ、成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
はい、
そうなの。肩書きとかキャッチフレーズみたいなものってなんかありますかってよく聞かれたりするのよ、ね、うん、インタビューで、うん、でその都度考えてて、その都度面白いこととか的を射たものをバンって出せるんだったら、それは随分頭のいい人なんだけど、 そこまではなかなか発想っていうのはね、うん、いかないんですよ、うん、でまたインタビューでさ、超冒頭に、あの、粕谷さんって肩書きはなんてご紹介しましょうかって急に言われたりとか、
あるあるあるある、
一番最後インタビューを経て、じゃあ一番最後に粕谷さんのキャッチフレーズって何かあったりしますかとか聞かれたりすると、冒頭だとおって面食らって、おどうしようって思っちゃうし、インタビューの最後とかだと、あー疲れた、全部出し切った、キャッチフレーズあーみたいになるから、
要するにこれまでのトークの結論を立てて自分にキャッチフレーズを置かなきゃいけないよね。
そうだからね、そこが難しいところがあるんで、
最初も最後も難しい
ね、あらかじめ考えておこうっていうのが結構あってね、考えたりしたわけよ。
まあ、かといって真ん中に持ってかれても、今っていう感じにもなるでしょうしね。あ、ごめんなさい、
う
ん、
そうだね、はい、本当にゲストのくせに生意気な、
すいません、
急に話の流れを変えていこうかとする流れがありましたけど、でね、別に断罪するつもりはないんで、僕が、まあ、さっきも言ったけど、僕はこのアルビノを悲劇にしないっていうのは、キャッチフレーズとしてしばらく前から自分のブログであったりとか、あとはどっか少し、チラシめいたところ、チラシめいたものを作るときとかに使ってたりするキャッチフレーズなんですよ。で、まあ、冒頭にもお話ししました通り、アルビノっていうのは生まれつき色素の形成が不全な状態なので、いわゆる病気なわけですよね。で、そういうのを、あえて売りにしていくってなった場合に、僕がエンターテインメントを目指す場合に、すごく、身体の特徴って捉えるか、障害って捉えるかっていうのが、結構見られ方として変わるところがあるわけよ。
うんうん、
で、まあ、今までは本当に僕がインタビューされるときに苦しかったお話。まあ、 あればいじめられたお話とか、うんうんうん、生きていくのがしんどいなって思った瞬間はどんな時とかっていうことをよく聞かれるんで、うん、面白くないなっていうのがすごくあったので、ね、うん、そういった意味で僕はこのアルビノを悲劇にしないっていうのを結構押し出して喋、
うんうん、
ってることにしてるわけですよ今、
うんうん、
でそれがねやっと最近になって浸透してきたのか随分聞かれなくなりました、
はいはい、
悲劇の話を、
うん、
っていうのがまずあって、でその前に僕一時期ね、うん、ハマってた言葉として僕の大親友である S 君からもらった、うん、一生ドキドキしていたいっていうキャッチフレーズも使った、
あ
それもあの平凡とか普通を目指しているんではなくて、うん、でまたある種ね堅実なサラリーマンをやるとかっていうところを狙うんじゃなくて、うん、一生ドキドキしていきたいんですっていうこの生き様を一言で伝えるためにキャッチフレーズとして自分につけて使ったりしたわけよ、
はいはいはい、
これもねもう僕の大親友の S 君からもらった言葉なんで、うん、すごい大事にしてたんだけど、これねいやあ伝わるんだよ、一生ドキドキしていたい梶谷浩二ですって結構伝わるんだけど、
伝わると思う、
伝わるんだけどバカっぽいっていう
ていうかていうかなんか、うん、あの状態は分かったけれどもどうしたいかはよく分かんないよね。そう
そう、で結局どう、うん、何するんですかみたいな話になっちゃうから、ちょっと伝わりづらいなって思って、
うんうんうん、
なんか自分のテンションとかを表現するときはこの言葉を使ってるんだけど、うん、一番に売り出すキャッチフレーズともちょっと違うかなって思って、
はいはいはい、
まあ、今大事にねここぞという時に使う言葉にしてるわけ、
うんうん、
でそれ以外にもさキャッチフレーズっていうある種フレーズとしてちゃんと確立しなくても肩書きっていうのはいっぱいあるわけじゃん、
うん、
で僕は自分で言ってるのはアルビノエンターテイナーっていうのが一番多いけど、それでも別のところでは NPO 法人の理事とか NPO 法人アルビノ理事とか名乗ったりとか、 あとは言ったらね僕一番多くちゃんとやってる活動がブログなので、うん、そういった意味で肩書きはブロガーでもいいし、
はいはいはい、
で文章書きも結構やってるんでフリーライターでもいいし、
うん、
でまあウェブサイトとか、まあ、ツイッターとかフェイスブックとかもろもろ使いながら、
うん、
ウェブメディアで活躍することを考えて活動しているので、まあ、ウェブメディアクリエイターでもハイパーメディアクリエイターでもいいかなとか思いながら、うんうんうんうん、肩書きっていろいろあるなってことも考えててね、
うん、
ただこのあ今日すんげえ真面目な話しちゃうけど、僕がさっきから一貫して言っている通り、あの悲劇には全然したくないから、
うん、
だからアルビノを使うときにアルビノ当事者の方って呼ばれるのがあまり好きじゃないんだよね。
うん、そうね。
そうなんだよ。意味としては合ってる、うん。
合ってるけどね。
そう。新聞とか NHK とかは、うん、まあその通りのことを書いたり、喋ったりするから、
うん、
アルビノ当事者の粕谷さんで、全く間違ってはいないんだけど、うん、僕は好きではないんだよねっていう話。
まあ、わかります。
そう。うん、ただね、もう本当 NHK に取材された時に本当顕著だったけど、うん、なんてご紹介した方がいいですかねみたいなお話を聞かれて、
はいはいはいはい、
そうですね、じゃあまあじゃあアルビノエンターテイナーって言ってんでアルビノエンターテイナーでっつったら、それはちょっと分かりづらいんでやめてもらっていいですか。
だから、まあ、あそこの場合だとその自社のこう辞書に載っていないもの以外はあの作られ造語になるから、
でしかもエンターテイナーってことは基本的に使わないらしいんです。
ああ、なるほどね。
あのはっきりしないんで見ている人が、
まあ、確かに、
うん、で、うん、じゃあどうしましょうか、じゃあタレントでいきますかとか言って。
いや
で
もタレント
っていうほど活躍されてないんで、ちょっとそれも違いますかねみたいな。じゃあ、ブロガーはとか言って。ブロガーは、ちょっとあの、まあ、今の人にはわかるんですけど、あの、お年を召した方とかにはブロガーって言ってもちょっと意味が伝わらないんで、別のものにしてもらっていいですかつって、とか言って。で、向こうからね、じゃあ NPO 職員ってどうですかとか言われて、NPO 職員はちょっとやだなそんなちゃんとお金もらってるわけじゃないしな、職員って言うほどじゃないし、アルビノ理事っていうのは使ってますよって言ったら、アルビノ理事はないですねとか言われて、もうとかって思って、
まあ、結果ね、難しいよな、
はいはい、結果じゃあ何でもいいですって僕は言ったんだけど、うん、あの NHK の放送上は肩書きなしで粕谷浩二さんって書いてあった。まあまあまあ妥協案としては悪くないと思うんだけど、まあまあまあ、
枠なんていらねえよ的な。
でも本当だからその自分の肩書きとか、うん、自分のキャッチフレーズとかっていうのをまあできればね、
うん、
グラビアアイドルにキャッチフレーズがついたりとか、
うん、
するように本当は人からつけられてそれで売り出されるみたいな、まあ、商業ベースに乗るぐらいの方が僕は望ましいんだけど、
うん、
今もう完全にフリーでふわふわっという活動している段階なので、
うん、
自分で名乗る気がない状況だから、
うんうんうん、
そういった意味でこう いろんなことをうにゃうにゃと自分の中で考えてきたわけよ、
うんうんうん、
で結局今僕はこのアルビノを悲劇にしないアルビノエンターテイナー粕谷浩二ですっていうのを一番押し出してるってことだよね、
はいはいはい、
そこまで至るのに結構かかったけどね。
そうだよな。
前やってたもう番組終わりましたけど、はい、チョイズレアンテナとかではマルチタレント見習いとかいろいろ言ってたわけですよ。
言ってましたね。
まあ、うん、合ってるんですけど、僕が言いたかったことはそうだったんですけど、うん、マルチタレント見習いって何十人かから言われたんで
結構多いな。
あ、すいません。
結構多いですね。
あ、すいません直しますとか言いながらここに至る。
はいはいはい、はい、
結構自分を名乗るっていうのもね、うん、まあインタビューに限らずですけど随分と考えるところあるなっていうところがありますよ、
うんうんうん、
なのでねこの後中澤まさともさんをゲストに迎えてゲストの中澤まさともさんはどんなキャッチフレーズをつけるのかなつけてるのかなとか、まあ、肩書きとしてどうしてるのかなっていうお話を聞いていきたいと思っておりますといったわけで毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら31日にはおまけ配信をしておりますワンサイズポッドキャスト粕谷浩二のゲスト中澤まさともこのタイトル2回目読んでみると面白いな、今回はトークテーマインタビューにてお送りしておりますプロジェクトワンサイズのウェブサイト見てほしい結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリーたまに急に更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツメールの投稿フォームもあるよもちろんいろんなブログもここから見れますプロジェクトワンサイズのウェブサイト粕谷浩二か中澤まさともで検索して今すぐ見てほしい中澤さんは人を巻き込みすぎです
んー噛むなよバカワンサイズポッドキャスト
噛んじゃったそういったわけで今回はトークテーマインタビューでお送りしてますが、まあ、僕がね言ったら今マルチを目指していろんなことをやっているっていうところもあって、
はいはい、
いっぱい肩書きをつけようと思ったらつけられるんだけど終着地点として全てを包括するアルビノエンターテイナーにたどり着いたみたいなところがあるわけですよ
確かにね。
いろんなことやってるけど全てに通じる全てを包み込むように一番大きな僕のテーマとして掲げているのがアルビノエンターテイナーだからアルビノエンターテイナーを一番押し出したいみたいなことでねやってるわけですけど、
はい、
そういった意味では中澤さんもいろんなことをやってはいるじゃないですか
確かにやってますね、
まあ、厳密に言えば声優と俳優もニュアンスとしては肩書き違うわけで
確かにそうですね
そういった意味ではね、うん、もう中澤さんもどんなことを考えて普段自己紹介に挑んだりとかまあインタビューとかで聞かれてなんてご紹介しましょうかって言われた時とかに答えてるのかなとか気になるところですけどね、はい
はいはいまあ、僕、あ、どうも中澤まさともです。
ゲストの中澤まさともさんでーす。
はい、
おは
ようございます。
別に呼び込みの音楽とかはないでーす。
拍手とかもないし。
はい、僕ら以外にスタッフもいないんで拍手とかもないでーす。は
い、ないでーす。はい、僕です。まあ、肩書きとしては、まあ、一番最初にやっぱ声優が来るんだけれども、
はい。
まあでも、
価格安くの声優ですよね。
ああ、そうそうそう、価格安くのね。
はい、
まあ僕自身の価格も安いんですけどね、うん、声優としても。ダブルミーニングで。
おう
ん
おう
ん、どんどん使ってくださいって感じなんですけどね。
お
ああ、価格安く中澤まさとも
いや、西野友と被せない方がいいと思います。
はい、ダブルミーニング、まあ本当にそれで誤解生むよな。
はい、
やめとこう。まあ声優やってて。
はい、
あとはもうスーツアクター好きでやってて。
スーツアクター。
お金ももらってっていうところでは、スーツアクターも一応、
はいはいはいね。スーツアクターって何なんですかって聞かれたら何て答えてるんですか
ウルトラマンとか仮面ライダーとか怪獣とかに入ったりする人って言って
る。ああ、入ったりする人。うん、
って言ってる。
なるほど、なるほど。そういったスーツアクターとか。
そうそう。
はい、
とか、あとはね、まあ、声優演劇集団、リットクラッチっていうところの。
はい。
副主催かっこ笑いなんですけど、
はいはい、
副主催かっこ笑いね、
うん、かわいそう
であとは個人的にデザインの仕事とかもやらせてもらってたりするんで、
はいはいはいはい、
それも含めるとデザイナーとも言えますし
デザイナーなんですかイラストレーターですか
デザイナーだな
もう僕もね、まあ、ウェブ業界にいたんで、うん、デザイナーとイラストレーター結構使い分けたりするわけですよ、
うんうんうん、
あとレタッチャーね、
はい、
写真をいじくる人
レタッチャーか
絵を描く人、はいはい、レイアウトとして作る人っていうのがそれぞれバラバラで、はい、厳密にどれって結構人に聞いたりするわけよ、
はいはいはいはい、
で僕はあの言ったらイラストは描けないけどデザインならできる、うん、みたいなことをよく言うわけ、
うん
う
ん
う
んうん、
デザインを作るっていう、まあ、フリーハンドでわーって描いてこういう風に設計しようっていうところは デザインでできるんですよ、
はいはいはい、
ただ上手に絵を描くとか全然できませんっていう、その厳密にね使う脳とか必要な知識っていうのも少しずつ違うから、
うんうんうん、
結構聞いてみたけど、デザイナーなんですか？
デザイナーですね。イラストも描くんですけれども、はい、イラストはどっちかっていうと好きで描いてる方だから、
うん、
それでお金もらってる。そうそう、基準としてその肩書きとして名乗るのに、
はいはい
はいはい、どんな条件が必要なのかっていうふうに思った時に、
あ、
すごい分かりやすいところは、はいはいはい、それでお仕事の依頼を受ける、もしくは仕事を自分からしてお金をもらってるかどうか、
まあ、もしくは NHK が OK してくれるかどうか
そうだよな、エンターテイナーがないんだもんな。いや、うん、声優はあるよ。でスーツアクターもありますよ。
あ、
NHK の中では一回特集あったみたいなんで、
あ、
うん、なんですけどね、まあ、そういう意味であとは地球の日本人の中澤雅人も、中澤さんちの雅人さんみたいな。
ああ、うん、それは言わなくてもよかったぐらいの話題でしたね今本当にゲストの方が思いっきり滑っていく様を崖の上の方から見ているっていうおー、滑ってく滑ってく落ちてく落ちてくっていうのを見ちゃった僕の今すごいワクワク感が感じられましたけど
入れるタイミングは明らかに間違えてるって、
ね、やったなって思いましたね今、
はいはい、まあいろんな肩書きありますよ。
はいはいはい、
でもまあその中でもそのまあ声優としてやってるけど、でもこれって要するにあの職業なわけじゃないですか。
そうですね、職業ですね。
とあのなんだろう、こう肩書きとか、
うん、
あのなんだ、ニックネーム的なもの、
うんうんうん、
ニックネームなんていうか、
うんうんうん、なんていうの、
ダブルネーム、
うん、なんていうの、
なんていうの、
なんていうの、え、なんていうか、なんていうか、なんていうか、
称号というか、
称号、じゃあ称号
なんだろう、なんていうの、わかんないんだけども、はい、その自分を説明するのに必要な、はい、アピールできる、
うん、
こう呼び方みたいなものっていうのとなると、うん、ただ声優だけ言ってても違うなっていうのは
あるんですよ。あ、そうですね、うん、はい、
だから僕がよく、まあ、声優として何らかの形でこうあの自分にキャッチコピーみたいな、キャッチコピーだよ、
うんうん、
キャッチコピーみたいなものをつけるとしたら、うん、何ですかって言われた時に、僕がよく一番最初に言うのは、あ、和む声ですっていう風に言ってますね、
うん、
言ってますけれども、でもこれもね、
うん、
あの言ったもん勝ちなだけであって、多分僕よりもずっとこうアルファ波とかそこら辺が出てる和む声、本当に和む声の方なんていうのいっぱいいると思う、
うん、
だからそういう意味ではこれもまたちょっと違ってくる、
うん、
で僕のキャッチコピーってなんだろうっていう。
そうだね、うん、だアイデンティティだよね。
アイデンティティ、
まさに、
うん、
それは別に自分だけの特殊なもんじゃなくてもいいんだけど、
うん、
ただ本当自分を自分たらしめるものとして何があるのかなって感じだよね。
ああ、ちょっと前に言ってたのは音声、うん、温泉系声優って言ってた。
あ、温泉でな、温泉でのぼせた系声優ってどう？
ああ、結果
フラフラしてんだけど俺
まあそういう意味でも温泉系ってすごい的を射てんのかもしれない
温泉入ってるときはぼーっとしてるし、のぼせだとフラフラしちゃって。
フラフラしてるの。
ただ、ただ、あの、意外な効能がありますみたいな。
意外な効能。
たまに入りたくなるよね、温泉みたいな。
温泉みたいな。
たまに使ってやってください、みたいな。
ああ、でもそれ。
使うってダブルミーニングでね。なんだよ、今回のダジャレ攻め。
俺でもそれいいな、それ好きだな、やっぱ温泉系声優かな。
ああ
、いや結構これ前の番組ワンサイズポッドキャストなんとか実験室の時にもちょっと話してたんですけども、
はい、
名刺を新しく作ろうっていう話をしてたと思うんですよ。
言ってましたね、うん、はい、
でそれで作ったんですよ、
はい、
あの試しに、
はいはいはい、
試しに作って、あの本当にジャランみたいな感じのデザインにしたんですよ、
うん、
でこれが自分の名前、あの中澤雅人の正友ってひらがなじゃない？
ひらがなにしてますね。
このひらがながまたそのジャランのこう独特なあのゆる、
はいはいはい、
ゆるーっとしたデザインにこうふってはまり込んだりとか、
ね、はいはいはいはい、
ああこれあながち間違ってないんだなって思いながら、
はい、
最近はちょっとジャランそのまんまにすると怒られそうだから、もうちょっとなんかひねろうかなって思ってたりするんですけども、
うん、
でもひとまずその温泉系声優っていう風に名乗るのがいいのかなって思ったり、
うん、ね、罵倒するのも褒めるのも使いやすいからね。
そうね。お前またゆるゆるしやがって、のぼせてんじゃねえよみたいなね。
いいね。温泉ですいません。
いやーでも今日はちょっとね、ああ一息つけたわーってなるのもいいしね。
そうですね。うん、そういった意味で、まあ温泉系声優、
はい、
確立するのかどうか僕にはちょっと見えないですけど、うんうんうん、大滑りしそうな気もしなくはないですけど、うん、ぜひ確立する方向でね、
そうね、
これからも自分の温度を高めつつ、うん、やっていってほしいと思いますよ、
はいはい、思わぬ効能がね、はい、うん、あるかもしれない、ね、
まず効能を発見するところからね、
そうだね、
温泉掘り当ててもらうところからまずやってもらえれば今地底でクツクツクツって煮えてるだけだったら何もならないんで
確かにそう、
ぜひ掘り当ててもらって、これから温泉声優としてね、温泉系声優として吹き出していってほしいと思います、
はい、
じゃあさて今回もゲストに中澤まさともさんを迎えてお送りしてまいりました、粕谷浩二のゲスト中澤まさとも、そろそろお別れの時間です。このポッドキャストは今後も1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。次回11月21日
違います、10月ですよ、
あ、ごめんなさい、10月21日金曜日配信のメッセージテーマは小さい秋見つけたです、番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなど合わせて皆さんからのメッセージを募集しています。 E メールの場合は radio@onesize.info radio@onesize.info こちらの方にお送りください。もちろんいます、次回のメッセージテーマは小さい秋見つけたでお待ちしています。
またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューメール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど様々な情報を配信しています、発信しています。 URL は http://www.onesize.info ぜひ隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス、お相手は
一生ドキドキしていたい粕谷浩二と
温泉系声優中澤雅智でした。
キャッチコピーとフレーズぐちゃぐちゃになりながらお送りしてまいりましたけど、それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。